Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2021年3月13日放送、料理研究家の上野真理子さんに伺ったパリでの生活とフランス各地の美味しいお話、お楽しみください。
パリに住まわれて30年ですか？
そうですね、もうすでに。
きっかけは？
きっかけは若い時に2年くらい、留学していたんですよ、料理でね、でも若い時ってまだ24、5だと向こうではすごくもっと小さく見られるでしょ、
若くね、そうだね、もうティーンエイジャーみたいな感じだよね。そうそうそう、きっとね。
だからなんかやはり子供扱いされてたなっていうのはすごく思って、やっぱりもうちょっと、少し仕事もして成長した自分で戻りたいなと思ったのもありますよね、
は
い、
なるほど、
やっぱりなんかすごく背伸びしてましたからね、留学時代は、行っちゃいけないようなね、三つ星レストランに行ってみたりとかね、そう、なんかカルバドスなんて飲んで始めたりとかねなんか 本で読んだことをなんかもう一回ちょっと自分でもやってみたいなっていう感じで。でも考えてみたら子供みたいなのが
ね、
アルマ橋のたもとのカフェでさ、カルバドスなんか飲んじゃったってなんか生意気だったなと思いますけどね。
日本人は若く見られるからね。
すごく若く見られると思いますね、そうなんですよ。
でもその2年あって、その後でそこからその30年っていうぐらい長くいることになるっていうのは思ってらっしゃいました？
ただ、仕事始めて、料理教室を始めたんですけどね、でそれで13年くらいですよね。だから本当たかだか12年くらいの時にはもう一回パリにまた戻りたいと思ったん でその時にはこうなんか全部引っ越しの荷物も相当でしたし、なんかちょっと行って帰ってくるっていうようなそういう気持ちはなかった、
ね、あ、そうではなかったのね。
そうだから行ってしまったんですよね、完全にね、だからまだ当時ですから結構若いから物欲もあったので、もうその仕事しながらね、買いためた食器だとか、そんなもの全部持っていかなくてもいいのにね、昔からみんな持って大荷物で、そんな風にして引っ越しをしてましたね、
でも、僕も今ロンドンに住み始めて、僕の場合は半分半分行ったり来たりの生活ばっかり、なんですけど、13年ぐらい経つんですね。
あ、そうですか。
で、やっぱりでもやっぱりなんて言うんでしょう、外国人として暮らすってのはやっぱり大変なこともたくさんあるじゃないですか。
ただ私はね、もちろんその外国人だから外国人であることを結構その異邦人として楽しめる街じゃないじゃないですか、だから何も背伸びしてというかね、フランス人のようになる必要はないし、
もちろん
でそこで結構日本人とか異邦人として暮らせるのに、あんな面白い街はないんじゃないかと思いますよ ね。
どうですか、やっぱりもう30年お住まいだったらやっぱり一番、こう落ち着く街というか、
町自体が小さいので、もうそのとても小さいですね、ロンドンよりもはるかに小さいですよね、ですからあまりその落ち着くっていうのはどこに行っても結構落ち着くんですけど、そのやっぱり、町というよりは村的でしょ、パリの場合はね。ロンドンのようにこうある意味、よりももっと村的、小さな村が集まって、パリを形成しているという感じだから、
どのあたりにお住まいなんですか？
私はシャンドマルス公園とか、それから陸軍士官学校があるあのあたりです。留学時代もね、その近くに住んでいたので、こう自然となんかその今の家もそこになりましたが、本当はモンマルトルあたりにね、住んでみたいなっていう気もするんですけど、どうもやはり馴染みが三岸になってます。
なるほど、毎日の生活、日常っていうのはどういう感じ
な？日常はまずは週にあちこちで4回くらい近所で市場がありますから、マルシェがね、これはとても豊かなことで、フランスにいる時っていうのは、物を書いたりとか、無双したり、要するになんていうの、物を考えたりする場所なので、とても自由な時間が多いんですよね、でもパリという街が小さいために自分の家を中心にして暮らせますよね、それがすごくいいです、
マルシェっていうのは本当にパリ的な感じしますよね。ロンドンにもあるんだけど、規模がでかいのが観光客用みたいにボンボンボンってあるぐらいで、あんまりないんですよね、ちっちゃなマルシェが。
あ、そうですかね。
うちの裏には土曜日出ますけど、でも、パリほどなんか賑やかな感じはないな。
やっぱり商店街がやっぱり楽しい、 だからパリにいらっしゃる方にはどこにホテル取ろうかしらってよく相談を受けるんですけどね、はい、で私はもちろんそのお買い物というかモードのお買い物とかね、はい、だったら、まあ、例えばモンテーニュだとかありますけれども、はい、ただもう食に興味があるんだったら、うん、商店街の中の小さなホテルに泊まると、うん、その街の活気も分かるし、うん、ちょっとお惣菜買って、はい、部屋に持って帰って、はい、かそういうこともできるしということで、私は商店街に宿を取ることをね、うん、結構おすすめするんですよね、うん、
プチホテルすごく多いですよね。
そうです ね、
ね、うん、あれはなんか本当にパリのなんか魅力の一つですよね、
うん、でも本当に部屋がプチですよね
でも、うん、ロンドンよりマシだよ。
あ、そうですか。
ロンドンは世の中世界中で一番ホテルの部屋が小さくて
お高い
高い。
うーん、なんかロンドンからパリにいらして、これは違うなっていう、そのうまいなと美味しいなとかっていうものってあるんですか？
ご飯ですか？
ご飯で言うとい
や断然美味しいでしょう。やっぱ
断然美味しい。でも、うん、
そのカフェとかで普通に食べるステーキのフリットとかさ、うん、だからそういうのの、もうレベルが違うよね、うん、
あ
多分。
で私はね、ロンドンで食べたね、ブックメーカーサンドイッチっていうのが大昔にあるんですけど、はい、ブックメーカーサンドイッチってステーキの挟んであるね、うん、あれはね、パリでフランスではね食べられないです。
あ、そう。
パンとお肉の柔らかさと、うん、本当になんか一体となって美味しいのあるホテルで食べたんだけど、うん、あれはやっぱりフランスでは食べられないなと思いました。
うん、あとフランス、パリ行ったら必ずやっぱりシーフード食べたくなるな。なんかほらシーフードの海なんてい うか、ほら、
あ、フルイドメールとか大きな ね、 そうそうそう、
あの食べ方楽しいじゃないですか。
そうですね、
あれ好きだな、う
ん。なんか生牡蠣でもね、フランスの人って真夏でもね、カフェの、ね、テラスでね、
牡蠣ね、
牡蠣をね、もう氷をジャブジャブと溶かしながら食べるっていうのは、あれはどういうもんかと思うけれども、結構暑い時でも食べるんですよ ね、 ね、フランス人ってね。っ
ていうかオイスターだけは本当に生で食べるのはヨーロッパって面白い。まあアメリカも食べますけど、うん、面白いよね。そうね、あとはタルタル食べますね、僕は。やっぱり、
まあ、私も好きですね、
ね、
魚の
違う違う
肉のですね、
タルタルステーキね、はい、要するに生肉 ね、
うん、
あれはなんか
お肉美味しいですよね、
うん、あれはなんかやっぱり、うん、パリ行ったら食べたくなるな、
うんうん、タルタルはね、でも私何度か実は当たりました、ね、
あ本当、
はい、でもそれでもめげませんけど、うん、あれはね肉が悪いんじゃなくて、うん、やっぱり調理場とかの問題かなと思うんだけどね。
なるほど、フランスでもどんな感じなんですかね、お家でのご飯というと。
お家でのご飯はごく簡単だと思いますが、うん、っていうのはまず第一、その人の家に行くと冷蔵庫がすごく小さい、まあ、人によりますよもちろん。
でもそうだね、
だから冷蔵庫が小さくて、小さい、ね、こんな小さい冷蔵庫でいいんだっていうのと、うんうん、それちょっとびっくりしますけどね、
小さいね、
うん、確かに。ただたくさん買い込まないのかもしれないと思いますけど、うんうん、でそれで基本は、まあ、人鍋料理、ポトフだったというかね、うん、
はい、
で一鍋たくさん煮込んで、まあ、肉を食べブイヨンを飲んでいただいて、
うん、
でゆで野菜を食べて、そのまた残ったブイヨンでスープを作って、うん、でゆでた肉の残りではね、それを細かくしてじゃがいもと混ぜてグラタンにしたりとか、うん、まあ、広がっていく、
うんうん、
だからやはり一鍋料理というのが まずは家庭で思い浮かべますかね。
そうだね、うん、あとスープのなんか飲む感じがあるね。
そうですね、
うん、
スープだけでも夕食済ませることってあると思うんですよ、まあ、スープだけじゃ済まないなんてことはなくてね。
そう、
スープとチーズとパンで、
そう、うん、ヨーロッパ田舎行けば行くほどそうなるね。ランチはちゃんと食べるけど、うん、その、まあ、昔でいうサッパーですよね、はもう本当に軽くスープだけ飲んで寝るっていう、うん、僕の友達のポーランド人とかはみんなそれが普通だよって言ってたね。だからディナーをダイナーをちゃんと食べるのはやっぱりもうちょっと違う文化でしょ。ヨーロッパのセントラルとかに行くとやっぱり本当そんな感じみたいですよ。
そうなんですかね、うん、でも昔からやっぱり昼ご飯の方がフランス人はちゃんと食べて、それこそお家に帰ってね、大変でしたよね昔はね奥さんはね
会社から
戻ってきて昼ご飯食べて
お昼寝してみたいな、
それからまた仕事に行って帰ってきて夕食ですからね、うん、ですから昼はちゃんと食べて、はい、夜はもうスープとオムレツとかっていう、うんうん、なんかちょっと私たちが考える日本人が思う、うん、ディナーとは違うかもしれませんね。
違うかもしれませんね、
うん、 食事の始めだってもう本当に生ハムとメロンだけとかね、うん、デザートはもうヨーグルトに蜂蜜かけるだけとかね、うんうん、そういうことですよね、普段はね。
そうね、それがまたいいもんね、うんうんうん、あとやっぱりカフェでの食事とかは楽しいね。まあ、レストランもそうですけど、
あれは何とも言える、あのロンドンのはカフェあるわけですよね。ロンドンにも
あるけどやっぱ全然違う、うん、でロンドンでもちゃんとしたカフェはフランス風なんですよ、
う
ん、
ああそうな
の、ね、パリ風のものがやっぱちゃんとしたカフェ、うん、で、まあ、ロンドンの中でもちょっとポッシュな街に行くと、うん、やっぱりフレンチのカフェがあります、
うん、
でみんなそこで
なん かあのカフェの良さっていうのはまずはこうほっといてくれるでしょ、そのあまりサービスが良すぎないっていうことがあって、はいはい、で群衆の中でなんか孤独って言いますか、一人でいられるってあの感覚がすごく好きでね、私はね。
いや、うん、本当にいや、うん、この番組でもやっぱりパリの話をよくすることがあるんですけれど、うん、あのカフェの文化こそパリだと思って。
本当ですね。
でやっぱりよく僕も言うんだけど、テラスにね、要するに外にさ、うん、椅子があるじゃないですか、テーブルと。であれは景色を見るっていうんじゃなくて、
うんうん、
だって全く景色ないところでも置いてあるでしょ、
そうそうそう、
裏路地のさ、
そう
で、うん、ね、排気ガスバンブンで車しか通らないところにも置いてあるでしょ、
ね、そうそう。
であれは景色を見るんじゃなくて、うん、自分が座ってるのを見てもらうってことだと僕は結論付けてるんですよ。
そうですね。だからこう要するに自分がある、まあ、その小さな舞台の主人公になってるということと、うん、でも前を通りかかる人もその舞台の出演者のわけなんで、うん、で見て見られてっていうね、
そう、
どこかでやっぱりこう人の目を意識している。でもなんかおせっかいもされないんで心地がいいという、
ね、そうね。あ、面白いですよね。日本人とは全く、ね、真逆じゃないですか。
そうですね。
日本落ち着く時はさ、奥へ奥へって、
そうそうそう、なんかもう本当にカフェに入っても喫茶店でも
一番
結構見えないところに背中向けてね、入り口に背中向けて座ったりしますよね、
でしょ、
日本の方ってね。でもそれはやっぱりある意味無防備でもありますよね。
逆に ね
やっぱりこう入り口の方に向かって座るっていうのは何かがあった時に身構えてるっていうことを示すわけだからね。
なるほど。
だからなんでこう背中を、ね、入り口に向けられるのかなって思いませんか。
いや、だから、うん、いや日本人はだけに守ってもらうというのは奥に奥になんですよね、
うん、
じゃあ今日も大切な宴会があります、例えばパーティー、うんうんうん、バースデーパーティーがありますって時に、日本だと料亭の一番奥のお座敷に入れてくれるでしょ。
あ、なるほど。
でもパリのレストランだったら、うんうんうん、フロアの一番真ん中でそこで祝ってて、
う
ん、
そうですね、
それで他のお客さんもハッピーバースデーになった時になったら拍手するとかさ、なんかそういうみんなって いつもだから見られていたい、一緒に見て、うん、でその中にいたいっていう気持ちが絶対あるに違いないんだよね、
う
ん、
そうですね、
うん。まあ、パリを拠点にというと、もうヨーロッパいろんなとこ行き放題ですよね。
私はね、もうそんなにね、限られてますよ、うん、でも、フランスの国内はだいぶ旅をしたし、うん、北欧もでもまあ結構行ってるのか、
うん、そう、フレンチバスクの谷合いっていう、
フレンチバスクってあの、まあ、スペインとフランスの両方バスクがありますよね、はい、でそれでなんかチーズの取材かなんか探しに行った時にね、
うん、
もう本当に谷合いの、ここはもう天地人、もう神様の存在を感じるような、うん、そういう本当にあの美しい谷合いの村だったんですけど、うん、そこにあの、まあ、ヤギがたくさんいる小屋があるんですが、でそこにもたくさん人が集まってて、どうしたのかと思ったら、日本人がその当時ですよ、うん、もう90何年とか2000年くらいで、はいはい、日本人がこう来るということだけで皆さんすごく
あの、なるほど、
楽しみに待っててくれて、うん、でそれでカメラマンさんはね、うん、あのフランス人だったんですよ、うん、で私はもちろん日本人ですけど、うん、だけどなんか皆さんなんかちょっと興奮しちゃって、うん、でそれで どこから見てもフランス人のカメラマンに向かって、うん、あなたも日本人ですかってね、なんかそのくらいやっぱり本当にあ、そういうところがあるんだなと、
なるほど、
つくづく思って、であのやはりこうバスクの山っていうのは低いけれどもたくさんこうつながってるんですね。で例えばモンブランとか、うん、フランスからスイスとかフランスからイタリアっていうと大きな山を、うんうん、
まあそこアルプスですから、ね、でっかいからね。
そうですね、大きな山を越えれば向こうの国なんで、うんうん、もうトンネルを掘っていけば、はい、次の向こうの国に行かれるじゃないですか、はいはい、 だからバスクっていうのはそんな大きな山じゃないけれども、こうたくさん連なってるん で、うん、で要するにトンネル1個作ればいいって話じゃないので、
ないんだ、ね、
だから登って降りて登って降りて登って降りてをしなければ隣に行けないので、はいはい、結局その両サイドとも全く違うそのバスクの文化を持ってるまま、そのお互いに侵食し合わないというか ね、うん、そうだね、そういうところなんだなと思って、
やっぱ独特の文化ずっと守ってるってイメージありますもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、でこれはサヴォワのチーズ、これがバスクですか？
あ、サヴォワね、
これ何サヴォワのチーズ農家っていう
の？サヴォワのチーズ行った時に、はい、もう一日中車乗ってるので、あの、まあ、ちょっとお手洗いに行きたくなったんだけれども、うん、あの、まあ、その普通なかなかね、向こうの方って人の家でもってトイレ借りないでしょ、うん、でそれでどうもこれはちょっと行けないと思って、うん、あのトイレは貸してくださいって言ったら、はい、あそこだと言われたところが、まあ、動物小屋なんですよね。でそれでキーッと開けると真っ暗なんだけれど、うん、そのドアの向こう側にちっちゃく切り取ったような額縁のような向こうに景色が見える、そこの下に真っ白い便器がポンとあるんですよね。でそれでその小屋は半分に仕切られていて、その半分にはもうヤギが20頭も30頭もいるわけですよ。でそれで不思議でしょ。でそれで、
ね、
もうヤギってすごくね人懐っこいのね、
うん、そうね、寄ってくるよね、
寄ってくるでしょ、ヤギって可愛いですよね、うん、なんかそれで好奇心がすごくあるみたいで、はいはい、みんながムワーンと寄ってくるわけよね。でそれでもうつぶらな瞳でね、うん、じーっと見つめられながらね、うん、用を足さなきゃいけなかったっていうのも、うん、あれは面白かったですよね。面白いというかね。でそれで結局そこで、まあ、トイレがあって、でそしてそれは自然に向こうの野原の方に流れて行き、うん、でそこで結局それはね、うん、あのまあ、肥やしになりますから、
ね、そうだね。
でそれであの草が、うん、でそれを牛が食べて、うん、でお乳が出て、うん、バターを作ってチーズを作って、うん、でそれをもう循環してるっていうのが ね、 いいね、 いいね、もうまさにもう本当にそのヤギ小屋でね、
素晴らしい、
あここから向こうにこれが流れてみたいな感じ。素晴らしかったです。
いい経験ですね。
そうですね、うん、
これ何ですか、海外旅行の楽しみ方を伺ったら、できることなら満月の日を目指すっていうのは。
ああ、なんか私月が好きなんで、一つはね、うん、でそれでよくその例えば一回こういうことがあったの、あのモンサンミシェル湾に面したホテルに泊まった時に、はい、その日が本当にあの満月の夜だったんですよね、はい、でそれで夕方本当にこんなに大きな月が、うん、向こうの方にモンサンミシェルがこんな小さく、まあ、夜だから見えたかどうか分かんないけど、それあるような ところで、うん、その時の本当にこう大きな月がですね、巨大なんですね、はい、それがこう上がっていくその素晴らしさっていうのがね、だからその時に、ああこうやって旅に出る時にね、各地で満月見られたらいいなと思って、うんうん、で、まあ、一応その月のカレンダーってあるじゃないですか、
ありますね、
まあ、もちろんいつも願い通りにはいかないですけれど、うん、ああなんか満月の日っていつかなとかね、うん、でそうやって、まあ、月をめがけていくっていうのも、うん、あのバルセロナでもやっぱり満月の日にちょっと面白いことがあったりしたしね、だからやっぱり満月はやっぱりなんか惹かれるんですよ。
まあでもきっと潮の満ち引き変わって、
う
ん、
そうですね、
でね、それこそ人間もやっぱりほら地球の一部だから、うん、だからきっと何かあるかも ね、 そね、その精神的なものも、うん、運命的なものみたいなものも、
う
ん、
そうね、
暦と連動してるはずですものね、
うん、なんかそのブルターニュ の、 その港町に行った時に、うん、そこは牡蠣の名産地だったんですね、はい、でそしたらそこで牡蠣を作ってる人だったかシェフだったかな、牡蠣、うん、というのはね海の中で、うん、その月の光に向かって口を向けて眠るんですよって言われたのね、うん、なんかいいでしょ、素敵でしょ、なんとなく
そう、ね、ロマンティックね、
ロマンチックでしょ、でもまあ柿棚に縛り付けられてる柿はね、そんなに向こうに向けないと思うけど、自然に生きてたら、自然にしてたらそうだってことなわけなのね。
なるほど、
うん、
だ
からね、そういうことありますよね。
ありますよ、
月光がね差し込んで、その月光に向かってやっぱり海の生物もね、
うん、だってサンゴの産卵とかも満月でしょ、
う
ん、必ず、
ああそうみたいです ね、
ね、だそういう暦と必ずすごい、うん、すね、関係があるんだよ、うん、きっと。
なんかその日本のどこかの海で、深い方の海水が月がの磁力で上に上がってくる時があるって聞いたので、でその時の海水を取って作った塩だとかね、
うん、
なんかそういうこともあるのでね、なんか月って
そうだね、面白いね、
うん、
これは昨年ですね、世界文化社より初の書き下ろしエッセイと言っていいんでしょうか、パリの幸せスープ私のフランス物語を出されました。まあ、料理本じゃなくてこういう随筆ということですが、
随筆エッセイを出したのは初めてなんですけれど、はい、まあ、最初は、料理のお話、メインの一冊になる予定だったんですけれどね。ただちょうど去年そのコルビットで、ロックダウンになりまして、でずっと家にいることになった時に、意外とこう普段自分で忘れていたことを思い出したりとかね、過去のこととか
ね、
そういうなんかこう料理以外のことでも頭の中にくるくるくるくるいろんなことが湧いてきたので、だからやはりこういう時にはレシピ中心の本でなくてもね、いいのかなと思って、それで思いついたことを書いて、行ったのがこの本なんです。
なんか読んでるだけでフランス気分ですね。
そうですか。
すごい良かった、きっと皆さんもやっぱりパリ30年いないと分かんないことたくさんあると思うから、それをこうやって日本語で読むことによって今度パリに出かけた時の見え方っていうのかしら、変わってくると思うんだよね。
そうですね、
ぜひ皆さんも読んでみてください。あとね、これはゲストの方に必ず伺ってるんですが、マリコさんにとっての旅って一体何ですか？
コルビートの時皆さん旅に出られないっていう話で、とてもいつ旅に出られるのかなっていう思ってた方多かったと思うんですけど、でも旅っていうのは多分乗り物に乗って、で動き始めたら旅がスタートするわけじゃないですよね。やっぱり旅に立つまでの間にどういう旅ができるかっていろいろこう想像したり思い描いたり、で私も若い時のことを思うと、その実際にまだ飛行機に乗ってフランスに行くまでの間の期間っていうのが、自分がやっぱり結構固く言えば成長したっていうかね、いろいろ考えたりね、努力したりとかね、だから実際にこう飛行機に乗れなくてもその前からなんかできることがいろいろあるんだろうなと思うのですよね。
そうだね、準備してる時って楽しいですよね。
そうですね。あと日常でもね、やっぱりいろいろこう無双したりとかね、妄想したりとかね、でそういうことでこう暮らしの中で旅って結構できる、それが結構楽しいと思うんですよ。
ありがとうございました。とても楽しかった
です。ありがとうございます。
ANA World Air Current